まちづくりちょびっと推進室。この番組は厚生建設の協力でお送りいたします。皆さん、明けましておめでとうございます。まちづくり推進室長絹川でございます。この番組のお相手はいつもの通り、当ラジオカフェのマドンナ松岡さん。
はい、今年もマドンナと呼んでいただいてちょっと嬉しい松岡千鶴です。よろしくお願いいたします。
そして、本日の特別ゲストは当社土木部のエースの一人であります高谷義晴さん。
あ、どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。はい、それでは、本日のテーマから申し上げます。この番組のタイトルはまちづくりちょびっと推進室というわけでありますけれども、今日は少しいつもと趣を変えまして、まちづくりの縁の下というタイトル、まちづくりの縁の下、台風23号からの思いというテーマを挙げてみたいと思います。昨年のことになるかと思いますが、昨年は台風の当たり年ということで、我が京都府エリアも台風の被害をかなり手ひどく受けました。で、京都市内にお住まいの皆様にはあまりその被害が如実にといいますか、感じられなかった方、都市部の方には感じられなかったかもしれませんけれども、かなり強烈な爪痕を残した台風だったというふうに私には思いました。で、その中で、今日特別ゲストとして、出席してもらいました我が社の高谷義晴さん、これなんと偶然ですけども、私と入社年次が同期と。
ああ、そうなんですか。
はい、いうことで、
はい、
もう中堅エースというところで、日々土木部なんですね、高谷さんね。
はい、そうです。
出身は園部。
はい、そうです。
はい。
ああ、そうですか。
はい、園部もですね、お聞きしてみますと、今度の台風で結構やられた部分があったらしいですね。
そうですね。まあ、僕は今国道の方を従事やってますけど、その後周りを見ますと大変土砂崩れとかそういう災害が多かったように思われます。
はい。で、なぜ今日高谷さんがここにいるのかと、ちょっとこう皆さんに知っていただきたいなと私が昨年思いました。この台風23号の教訓を風化させてもらいたくないなという思いと、それから私たちの仕事の一面を知ってもらいたいなというのが今日のテーマの下敷きになるわけですが、まず最初のキーワードを申し上げます。国土交通省の北部管内、北部維持作業というちょっと硬い名前の仕事があります。これは国土交通省から我が社が受け負っております仕事ですね。
はい、そうです。
高谷さんが担当してますよね。
はい、担当やってまして、9号線、亀岡は王子から、それから、丹波町の小物間約30キロなんですけども、9号線の維持管理を24時間やっております。
24時間365日ですね、松岡さんね、
はい、
今北部、北部管内って第二次出張所ですか、国交省のね、京都国道工事事務所というところの管内なんですけども、国道9号線と国道27号線の交差点あたりに山形屋さんっていうドライブイン、ご存じないですかね。
カフェ、
はい、休憩するところとかお土産屋さんとか、
はいはいはいはい、
あのあたりからずっと亀岡の方まで下がってきて、観音峠の付近の王子っていうところの交差点、
はいはい、
その付近の30キロにわたるのを維持作業を高谷さんが担当してるわけですよ。
24時間ですか。
はい、
はい、何人でされてるんでしょう、その、30キロ。
現場の代理人となっては僕がいまして、その下にもう一人現場技術員がついて、その他には協力業者さんがいっぱいおられるんですけど、まあ、24時間携帯電話を持ってまして、国交省さんからとか災害対策室から連絡があったらそれに対応するような体制を取っております。
ああそうですか。木野川さん、私まず驚いたのはそのこの建設会社さんが道路の管理をされてるっていうのにまずびっくりしたんですけども、
はい、
そういうものなんですか。
我々はもちろん建物、この間この番組をそもそも始めましたのは少し変わった新しい住まい方を模索した共同住宅を建ててますよというようなことから始めましたけれども、都市のインフラ整備、道路だとか地下鉄だとかハイウェイだとか水道だとか下水だとか、そんなことも公共工事として担当します。でその中で、その中の一部として高谷さんがやるような維持管理というような仕事もあるんですよね。
はい。
でそういうことを多分一般の方はほとんどご存じないと。
知らないですね、はい。まあ、どなたがされてるのかなと思う時はあるんですけども、
はい、
建設会社さんがされてるとはまさか思ってませんでした、
はい。それでもう一つびっくりされると思いますけれども、あ、そうだ、松岡さんに質問しちゃおう。
はい、どうぞ。
道路を運転していました、
まあ、車を運転していました。
車を運転しました、ごめんなさい。
はい。
そしたら、まあ、かわいそうですけども、時々猫さんだとか犬がですね、交通事故に遭って昇天してるというか、かわいそうに道端というか道路の中で横たわってる姿ご覧になることありませんか。
あります。そうですね、私割合山沿いの道を、通勤してまいりますんで、
はい、
2ヶ月に1回ぐらいは、はい、まあ、そういう昇天された、
はい、
昇天した動物たちが転がっていることがあるんですけども、
はい、タヌキだとか、すごい時はイノシシもいるんですよね、高橋さん。
そうです。
あ、イノシシ、
はい、
すごい。
それの後片付けも、
はい、
我々建設業者がやってるんです。実は
そうなんですか。例えばですね、私、はい、その通勤で行く、通勤途中に帰る、帰宅途中じゃなくて、そういう時に、まあ、動物がいて、で帰る時いなくなってるんですよね。誰が片付けたのかなっていうふうにいつも思うんです、そういう時に。
高橋さん、そういう経験ありますよね。
はい。
それはやっぱりそういう道路管理を担当されてる建設会社さんが皆さんされてるんでしょうか。
そうですね。ですからそういうなんで、
はい、
国道にそういうのが死んでると、災害対策室なり警察なり連絡されると僕らの方に電話が入りますんで、すぐ走っていってそれを処理するようにしております。
そうですか。私てっきり市町村、そういう、役場関係かなというふうに思ってました、
ね。僕もこの仕事するまでは保健所さんかなんかがね、されてるのかなと思ってましたけども。
そうですよね。
実は我が建設屋さんたち、我々建設産業のみんなが担当してると。
ああ、ご苦労様です、本当にありがとうございます。
はい、
はい。
でそれと交通事故なんか起こりますよね。
はい。
そしたらオイルが散ったりガソリンが流れたりガラスの破片が飛んだりしますよね。そんな後片付けってやっぱりやりますよね。
はい。そういうのも警察から応援の要請がありましたら行きまして、交通整理から後片付け、オイルが漏れてたらそれの処理まで一切合切全部やっています。
そうですか、はい。それはじゃあ幅広い、
幅広いですよね、
お仕事ですね。
はい。で例えば事故で転落防止策とかね、崖が あるとガードレールがあったりとか、それから横断歩道のね、そういうところにこう柵がありますよね、
はい、
あんなものがひしゃげたらそれ誰直すんだろうとかね、それから看板なんかもね、この維持作業の範疇に確か入るんじゃなかったんですか、ね。
はい、それも入ります。
そうですか。じゃあ車を運転していて道路、まあ、見えるもの大体は全部管理されてるということでしょうか。
そうですね、はい。
信号だとかですね、
はい、
電気なんかは一部除かれるのもあるんですけども、かなり多くの部分、はい、国道といいますか維持作業には含まれるはずです。
大変 変ですね。
そうですね、もう今年に入って事故処理がもう100件を超えてる状態です。
わあ、あの消防士さんもあの救急隊員の方大変だっていうふうに聞いたことあるんですけども、それを上回る出動回数じゃないですか。
そうですね、
はい、あのね、高谷さんはわりかし寡黙でしてね、土木屋さんといいますか、土木の技術屋さんというのは大体こういうタイプの方が、
まあ物静かな感じですよね。
黙って黙々と静か仕事をすると、
はい、
あの昔ね、あの古いフレーズですけども、男は黙ってなんとかビールとかって
ありました。あ、なんとかビール、はい、
ありましたけども、まあ、そういうタイプ多いんですけども、ちょっとこうそのとつとつした口を開いていただくためにですね、
はい、
高谷さんにちょっとこのテーマ、高谷さんのご自身の経験を喋ってもらいたいんです。そのキーワードは観音峠危機一髪。
はい、
昨年台風25、3号が京都府を襲った時に観音峠でもですね、土砂災害が生じました。その現場に居合わせたのがこの男です。その時にの体験を少し紹介してもらえませんか。
あ、はい、去年はもう大変台風の多い年で、まあ、台風慣れやってたとこもあったのかもしれませんけど、あ、またこんな時期に台風が来るなっていうことで、構えてまして、そして、まあ、あの雨量が大変すごかったんで、早くから出動をやって台風対策は取っていたんです。そしてその時にあの役所から携帯電話が鳴りまして、観音トンネルで山から水が出ているのですぐに交通規制を張って、それからその対策をしなさいいうことで、作業員ともども全部走っていって作業をやってたんですけども、その時ドサッという音がしまして、ふっと見ますと、もう僕の車から規制車がいて、交通規制をする車もそこへ配置やってたんですけども、その一部も土砂にちょっと埋もれてしまうような形で、もうちょっと場所が違ったら僕も死んでたかなという怖い思いを一回やったことがあります。
あ、そうですか、
はい、あの私その翌日ぐらいにあの報告をね聞きまして、うちの車が1台スクラップになりましたと、ペシャンコになりましたという話を聞いてドキッとしました。あ、その担当が高谷さんだったわけです。
あ、そうですか、
はい、で水が出て民家の方に水が行かないようにどの積みをして指示してたんですかね、高谷さんは。
そうです、その作業をやってる時に急に起こりまして、一応まあ先ほども言いましたように365日24時間どんなことがあるかわからないので、こういうことが起こったらこういう対策をしようと一応考えてるんですけども、もうその時点で頭がパニックになりまして、そして雨の中での連絡の取り合いなんかで携帯電話もちょっと調子が悪くなって、もう輪をかけてパニックになりまして、
そうですか、
もうその当時はその時は大変でした、
はい、よくぞ無事で帰ってきてくれたということなんですけども、
はい、
あのたまたまうちの工事車両がね一台お釈迦になってくれたことで、それがそこに止めてあったのでちょっと助かったと、いうこともあったように高谷さんから聞きました。
あ、そうですか、
はい、
今伺ってますとこの危険な場所に災害時は行って仕事をするのがお役目ということですよね。
そうですね、ですから僕ら技術者としては早いことそういう災害復旧やって一般の方に通行をやってもらうというのも仕事なんですけども、そういう危険の中で仕事しますんで、
はい、
まず作業員の安全も考えて仕事をしなければならないいうこと、
両方ですよね、
はい、それを今回痛感やったです。
あ、そうですか、
はい、
そうやって、通行をこう維持するためには自分の身の安全も確保しつつしなければならないと。
そういうことですね。
そこで冷静沈着に行動するっていうのはなかなか。
そうですね、その場にいたら本当にあの頭の中真っ白になってしまうような経験だと思いますし、
はい、
あの特に土木の、ね、現場というのは大きくて自然を相手にする仕事が多い傾向があるでしょう。あのですから 如実にそういう自然の猛威というのを感じることがね、あの土木の技術者さんたちは多いと思いますね。で、一旦しくじるとものすごくそういう危険な部分がありますから、僕は今回のことを、その緊急出動というんですか、維持作業のね、その作業を聞いてて、ああこれって消防士さんだとか警察官だとか、火事の現場へ駆けつける、救急の現場へ駆けつける、そういう体を張って仕事をされている方と一脈通じる部分が我々建設屋のですね、仕事の中のある一部分、特に高谷さんなんかが担当している部分にはね、今回あったんだなっていうのを改めて感じましたし、で都市住民にとってそういうビルの中だとかマンションの中だとか守られたところにいる人たちにはそういう、少し風でビルが揺れたかなとかいうことぐらいで過ぎてるものが、例えばそういう交通の要衝だとか峠道だとかね、そういうところではそういうことが起こってて、人知れず交通復旧あるいは遮断に従事してる男たちがいるよ。その人たちのことは多分みんなに知られないで、脚光を浴びないで、過ぎていくんだなというのを、ちょっと私一抹の不満といいますか、どうもフェアでないなという思いがあったので、今日少しこういうテーマをね、高谷さんに出して来てもらったんですけども、で高谷さんの里っていいますか、実家の方の園部の方でも結構ねあったというふうに、
そうですね、
聞きますね。
僕も9号線でそういうふうな土砂崩れが最終的には4箇所ありまして、でその国道に入ってくる車に回ってくださいいうことでお願いやってたんですけども、その迂回路も大変ひどい状態やったみたいです。
あ、そうですか。
近くに京都縦貫道が通ってますんで、はい、その時は無料で園部から丹波インターまで通してもらうことができましたんで、
はい、
はい、交通の方にはちょっと遠回りになりましたけど、なんとか対処することができました。
あ、そうですか、はい、そういう災害時は本当に判断一つで、重大なことを招くということで、本当に大切なお役目ですね。
そうですね、
はい、
私たちのですね、スタッフの一人がこういう仕事に従事していると、彼だけじゃないんですけれども、こういう部分、今回のことである種誇りにも思いますし、それから本当に無事でね、事故に遭わずに、あるいは自分の配下といいますか、コントロールしている指揮、この人たちは指揮官ですから、現場の指揮する下の職人さんたち、職方さんたちの身の安全もね、守らなきゃならないという大きな責任を背負って仕事をしている人たちがいるんだよと。で、一般の市民の皆さんが快適に仕事をし生活をしていくという、その下支えをですね、やっている人たちがいることを時々は思い出してほしいな。道路を走っている時もですね、そういう思いでなんかこう見てもらえたら、僕たちは息に感じて仕事ができるなっていうふうに思ったので、こういうことをしました。さて、ちょっと話が重たくなったかもしれませんので、ここで一曲聴いていただこうかなと思います。珍しく曲をかけますが、これは佐々木誠二さんという人の作詞作曲歌であります。佐々木さんと出会いまして、非常にいい歌だなと、負けてたまるかというタイトルなんですけれども、この曲は平安高校の硬式野球部の応援ソングという形をとっているようです。平安高校のグラウンドで野球部の練習の時によくかけられているということを聞きました。では、聞いていただきます。よろしくお願いします。
寂しさに耐えきれぬほど何もかもそっぽ向いた誰にも言えず噛み殺してる悔しさが涙になった溢れくる焦りと苛立ち眠れぬ夜数えきれないついてないねと口癖のように落ちてく自分に気づいただけど負けてたまるかこの体で受け止めて何度でも立ち上がるからそうさ負けてたまるか負けてなるかよ夢まであと少し色の夏の空を睨みつけて唾を吐いた過去に浸るのは老いぼれた証拠でも気づけばアルバム開いてた帰りたい帰れないさどこに俺の帰る場所があるこんなに弱くただ情けない甘ったれた自分に気づいただから負けてたまるかたかがこのくらいでほらほらそれで終わりか今は負けてたまるか負けてなるかよ夢まであと少し
ありがとうございました、佐々木誠二さんの負けてたまるかという曲でした、これはですね、台風で災害を受けた方への応援歌という気持ちも、混じっておりますしそれから私たちそういう災害現場で働くあるいは街づくりの下支えをしている人間の思いをも含んだ曲だというふうに私は感じました、ちょっと一人上がりのところがあったかもしれません。メッセージ性の非常に強い曲ですけれども私はこれを聞いて、よしまだ負けてたまるかと頑張ってる建設屋さんたちをたくさん知っています。もう一つエピソードを私自身の経験を紹介させていただきます。時間もあまりありませんけれども最後に一つだけ、京都府の北部の災害視察というのに昨年舞鶴市宮津市、あたりを行ってまいりました。特にきつかったのは宮津の滝場地区というところでありまして土砂災害で非常にかわいそうだなと思いましたのは ある集落なんですが、滝場という集落なんですけども、新築のうちの1階部分がズボーンと土砂に押し流されて、2階は綺麗だけど1階は全部なくなってるだとか、公会堂というか集会所ですね、集会所のところに、杉っていうのは根が浅くて成長が早くて根が浅いですから、杉が押し流されてきて、杉の木がズボーッとぶつき刺さってるとかですね、そういうところを見てまいりました。で、この災害っていうのは本当に京都市内の中心部にいますとあまり身近には考えられませんけれども、同じ京都府の中で、いろんな災害に遭われている方がおる。舞鶴エリアでは揺れ川の河口なんかでバスの流されそうになって、バスの天井に30人ぐらいの人ですが九死に一生を得られたという事件がありましたけれども、あの場所に行きますと水深8メートルまで当時はあったと。そしてそのそばの大型ダンプ、大型トラックの運転手さんたちのご遺体はまだ視察時、当時はですね、三柱まだ上がってなかったというような状態を見てまいりました。我々はそういう場所でですね、何を感じたかと言いますと、堤防が決壊していると。それから土砂災害なんか、高井さんね、有効なのは砂防堰堤って結構有効なんですよね。
はい、そうですね。
砂防堰堤、小型のダムで、小さな谷合いのダムなんですけれども、砂が、土砂が流れて落ちるのを止める役をしています。そういうものがきっちりとできているところは災害がやはり防御されている。でも堤防が決壊したり、土砂流出が、土砂災害が起こったところっていうのは悲しいけれども、お金がなくて予算がつかずに手をつけられてないところがそういう被害に遭っている。堤防決壊したところから畑一面にいろんな五目が川上から流れてきたものがいっぱいになって、田んぼが畑がダメになっていく、そういう姿を見ておりますと、我々の公共工事不要論、無駄な公共工事はできるだけやめようと、予算をどんどん削減していこうと、こう建設業者は潰れていけばいいんだと、数が多すぎるという潮流、分かります。無駄なことはやってはいけないのは分かりますけれども、この災害の中で見ていますと、やはり必要なところには防御の手がいるんだと。そんな中で我々の高屋のような連中がですね、日々働いているんだということも、やっぱりマスコミの皆さんは取り上げられませんけれども、一般の方々には知っておいていただきたいな、そういう思いで、今日この番組をお送りいたしました。佐々木誠二さんの負けてたまるかの我々のテーマソングになるかもしれません。その曲と高屋たちの動き、まちづくりの下支え、台風23号からの思い、もしよろしければ記憶の片隅にお留めくださいということで、今日は少々重たい、テーマになったかもしれませんが、まちづくりちょびっと推進室、お送りいたしました。
衣川さん、はい、一言私に言わせてください、はい、高谷さん、衣川さん、ご苦労様、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
はい、高谷さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。